ボイスQ発防災ナウ。
市民防災ラボ代表静岡県防災士の玉木隆です。今回はガラス飛散防止必要な意外な理由という点を話したいと思います。
はい、お願いいたします。
ガラスの飛散防止が必要だっていうのは、これはまあ大体わかる話ですね、
はい、
やっぱり割れたガラスで怪我をする、危ないですよね、はい、ということでやっぱりその辺は十分承知な方も多いかと思います。また散乱した破片の後片付けというのも大変なので、やっておくのがやっぱりいいと思うんですね。ただ被災現場で実感する本当にガラスの飛散防止が必要な意外な理由を知ると、あ、もっとちゃんとやっておかなくちゃっていう気分になるかもしれませんから、その点を今回お話ししてみたいと思います。はい、まずですね、1番目なんですけれども、地震の場合ですね、ガラスの飛散防止っていうと、どうしても家の外のガラスをやらなくちゃってイメージがあるんですが、地震の時は外よりも実は意外に中のガラスの方が危険になるので、やっぱりやっておかなくちゃいけないっていうことがあるんですね。散乱した破片というのが地震の後はいろいろあります。まあ、例えば特に家の中の食器棚、キャビネットなどにはガラスが使われているものが多くあります。外のガラスももちろん防犯上は大変なんですけれども、地震とかの場合はそれらの食器棚とかの家の中のインテリアのガラスが割れて、そこで怪我をするというのが一番最初に起きうる怪我の中ではよくあるものです。ですから外よりも中の、そして生活動線という普段よく通るようなところに面した家具のガラスから行うと、それらがもしちゃんとできてから今度は外のガラスをやった方が本当の場合はいいかもしれませんね。2番目です。足をガラスで怪我してしまうと、被災生活で大きな制約を負ってしまうことがあるからです。被災生活というのは避難所の中でじっと座っていれば何もかもくれるという、そういう生活ではないですね。被災生活は普段の生活よりも本当に多く歩き回る日々です。給水の水をもらいに行かなくちゃいけない、家の片付けに避難所から通わなくちゃいけない、また食料をもらうために並ばなくちゃいけない、そして車とかももしかすると道路がダメになってたりとか、瓦礫があったりすると使えないですから、歩いて行って遠くのところにいろいろ買い物に行ったり取りに行ったり、いろんなことをしなくてはいけません。足の大きく怪我すると被災生活大きな制約を負ってしまいます。地震の揺れとかで家の中のガラスが割れてしまって、気が動転していますから、わーっとそのまま裸足で逃げてしまいます。そうすると阪神淡路大震災、また東日本大震災の時でも一部ではありましたけれども、割れたガラスで足の裏をザクザク切ってしまって、で気がつくて我に返ると足の裏を大きく怪我してしまう。包帯でぐるぐる巻きにしてじっとしていると被災生活はもうなかなか営むことができないので、足の怪我は被災生活の大きな制約になるので、ガラスの飛散防止というのはそういう意味でもしておいた方がいいんだなというのが実感としてありましたので、覚えておきたいと思います。
はい、それでは今日のチェックポイントをお願いいたします。
地震によるガラス食器の破片、そうしたものも大変です。片付けも大変ですけど、被災生活を大きく左右するので、ガラスの飛散防止をしておきましょう。防災ナウ、玉木隆でした。